台風大丈夫でした？
こっちは大丈夫でしたね。結局なんかフラフラしてあっち行ったりこっち行ったりしてましたけどあの台風うちのところは被害はなかったです。はい、
よかったです、よかったです。こっちも結局、まあ、雨はそこそこ長く降ってたんですけど、まあ、大きな事故もなく、気にしてた九州の地滑りとかもねあんまりなかったみたいでよかったなと思いますね。
そうですね、なんかやばい台風でとどまっちゃったら雨が降ってみたいな話ありましたけど、まあまあまあまあ想定してたよりは少なくて、まあ全国的には良かった側になるのかな。
あとはまだ台風が通った後だというのに残暑が続いているので、まあ、それだけなんとか乗り切れれば
そうですね、そっちの方が台風関係なく雨も結構降ってましたし、雨は降ってもまだ暑いしみたいなところがあって、もうちょっといつまで暑いんだしょうって感じですけど、今年もなんか紅葉はなかなか見れそうにないですね
そうですね、一気に進みそうだからちょっと10月11月は様子見しないといけないかもしれないですね。
ですね。
はい、まあ、今日はちょっと本編の方も多いのでこれくらいにして本編いきなりいきたいと思います。
はい、
一つ目、Google の Made by Google というイベントがあったので、そちらで紹介されたガジェットの紹介をしようと思います。 Gizmodo さんの記事をお借りします。はい、Made by Google という新製品発表会なるものが8月14日のお盆にまたがってありました。で、そこでいろんなハードウェア登場してたんですけれども、まあ、結構あの新しいというか、着実に進歩しているようなガジェットが多く出ているので、まあ、そちらをさらっと紹介していきたいなと思います。まず Pixel 9ですね、まあ、スマホの正当なる後継機になっています。大きく変わったのはカメラ周りがスタイリッシュになって、まあ、ちょっとエッジが出たような感じにはなるんですけれども、まあ、以前と比べるとかなり高級感が出てきたかなという感じです。で、全体的にメタリックな感じで筐体から何からまあ、スマートな感じが増してるんじゃないかなといったところです。一方でちょっと重たくなったりとかもしているので、もしかするとユーザーによってはちょっともうちょっと軽量じゃないと使いづらいなというのがあるかもしれないです。転送G4 が即として全部に搭載されているので、この辺はモデル選ばずにそこそこの性能のものが手に入るという意味ではいいのかなと思ったりもします。はい、で Pixel 9と同時に Pixel 9 Pro も出ています。で、Pro と普通の9との性能差っていったところだとメモリの使用量とかになっています。で、大きなポイントとしては Pixel 9からですね、Gemini というか、まあ、Google の作っている生成 AI を元にしたいろんな機能が搭載されていて、カメラに対してのアップデートとかいろんなものが入っているんですけれども、まあ、そういったものを使おうと思うとメモリがそこそこいるよということで Pro 限定の仕様になってきてたりしますと。まあ、あのデモとして話題になってたのは、あの集合写真に後から自分で入れるみたいなやつで、まあ、カメラを撮る人はいつも写真に写れない問題の解消として、まず一回写真撮りますと。で、その後に、自分単体で撮ったらその2つの画像を合成して、あたかも最初からいたかのような写真が撮れるっていうようなものなんですが、まあ、もう写真とは何ぞや感がすごくマシマシになってるのと、そこまでして解決したい課題だったのか感がもうありまあまあまあ、目玉というデモにしてはちょっとインパクトに欠けるかなと個人的には思わなくもないですけど、まあ、そういうことが、アップデートとして入ってきています。で、他にも Pro XL というさらに画面の大きいモデルも出ていて、バッテリーも大きめなので、まあ、ゲームガンガンする人とか画面大きくて欲しい人はこういうモデルも出てきています。で、今回Pixel 9のシリーズに入ってきたのが Pro Fold というやつです。もともと Google Pixel Fold だったかな、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、この ナンバリングシリーズにフォールドって入ってきてなくて単品の製品で登場してたんですが、今回9プロフォールドという形でラインナップに入ってきましたよというところです。まあ、こういう折りたたみ形式のものっていうのは、まあ最初の頃は賑やかしかなっていう感じでしたけど、まあ、長く続いてきて、かなり洗練されてきたなっていうところもあるので、もし新たにこういうフォールド系にトライしてみたいっていう人にとっては結構いいガジェットになってる可能性があります。なんかアップルもフォールド系を2年後くらいに向けて検討しているみたいな話もあったので、まあ、フォールドの初体験機器としては非常に良いガジェットになってるんじゃないかなと思いますね。個人的には、畳んでる状態で普通のスマートフォン、あのプロシリーズと同じサイズで開くと単純に倍になるってあたりが画面サイズとしては非常に嬉しいところなのかなと思ったりします。で次、ピクセルウォッチ3ですね。まあ、ピクセルウォッチ粛々と、アップデートを続けていて、で、まあ、特別大きなアップデートっていうのはあんまりなくて、見栄えとか性能がシンプルに向上しているというような感じではあるんですけれども、まあ、日本でもそのうち来るものとしては、あの心肺停止チェックですね、機能が来る、あ、機能としては入っているので、まあ、そのうち日本でも使えるようになる可能性があります。はい。で、あとはピクセルバッツプロ2ですね。まあ、Google 金製のイヤホンということで粛々と出し続けているんですけれども、正直ピクセルバッツって、ずっとあんまり話題視されてないというか、まあ、こういうイヤホン関係ってどこまで行っても競合他社が多すぎるので、なかなか市場を獲得できてないとはいえ、プロ2ということでアップデートして出してきたので、まあ、ちょっとどういうもんかっていうのはぜひ体験してみたらいいんじゃないかなと思います。ポイントとしては軽量化が進んで、27% の小型化および軽量化に成功ということなので、まあ、今まで以上に耳に違和感のない体験というのが期待できるんじゃないかなと思いますという感じで、はい、ざっとメイドバイグーグルの紹介でした。
はい、まあそうですね、もうかなり iPhone をなんか価格帯といいラインナップといい、もう iPhone ですねという、
ああそうですね、
感じですね、売り方が、はい、
うん、
という感じですけども、まあなんでしょうね、一番低いランクでもメモリが12ギガでしたっけ、
うん、そうだね、
になってるのは結構あれですね、まあスペック中としてはもうそこまで来たかという感じで、うん、はい、Google の、基本モデルでさえ12ギガ乗ってるんだから16ギガぐらい乗すとかんと、なんかこう人権内容感がありますねという感じですけども、うん、
まあ、毎年出る廉価版には8ギガモデルとかも出てくるとは思いますけどね。
ああ、まあそうですね、うん、
うん、
まあそっち側は画面サイズはもっと変えずようとも小さくなるでしょうし、
うん、うん、
って感じかな。
正直メモリの支配領域ってカメラがほとんどだと思ってるので、まあカメラの性能を落としつつ8ギガで動くよみたいなのが、まあピクセル9の廉価版として出てくると思うんで、カメラあんまり使わない人はそっちでもいいんじゃないかなと思ったりしますね。
うん、まあ確かにそうかもしれませんね。結構なんかメモリの容量同じでも新しい機種にしたらアプリが落ちづらくなったとかあるんで、普通に、
はいはいはい、
うん、なんか、まあ、物理メモリの空間量よりもデータの扱い方とかそういうところありますねという気はしますね。
そうですね、
うん、
で価格帯についてはおっしゃってくれた通りで、正直この価格帯になってくるとですね、あんまりピクセル選ぶ理由がなくなってくるっていうのが正直なところで、もともとのピクセルの価格帯ってギャラクシーよりは安く、中国の OPPO とかその辺のメーカーよりは高くで、いいその性能の中間どころが狙われているみたいな、まあ、そういう世界観のガジェットだったと思うんですけれども、うん、今回の価格帯系を見るともうギャラクシーとの競合になってきつつあるので、まあそれであればギャラクシーの方が価格帯に応じた 品質というか性能スペックっていったところだと洗練されているので、ピクセルをあえて選びたい人はまあ金星であるっていうことでの、アップデートとか、まあ、最新機能、特に生成 AI 周りの機能ですかねに期待をしている人とか、まあ、そういうことかなとは思います。ただまあ個人的にはGoogle のその生成 AI 機能ってまだまだオンプレじゃないわ、エッジで動くというよりはクラウド前提で動く仕掛けになっているので、そのソックが生成 AI 専用ソックみたいなのが埋め込まれる時代にはまだ及んでいない状況だということを考えると、まあ、そんなに端末側にこだわる必要はないのかなと思ったりもします。
まあなんていうかちょっとそこら辺に言及すると難しいですよねという感じがあって、まあ Android で言えばそう Galaxy の方が安定してるし、まあいろいろ整ってるかなっていうのが正直なところ、ありますし、そういうなんだろうな、チップの話で言うとそれこそ iPhone とかの方が正直な話、ハードウェア的には一体感もあるし、そういう独自機能もまあ入ってはいるしっていう感じ、があって、あえて Google Pixel を選ぶ理由と言われるとちょっと弱いところはあるなぁと思っちゃいますね。リファレンス、昔はリファレンス機関もあったんですけど、この価格帯になってリファレンス機っていうと Android の目指すところはここなんですかって感じになっちゃうんでね、
そうなんですよね。まあ単純にまあ円安でね、そういう風に価格が見えてきてるっていうのもあるっちゃあるとは思うんですけど、まあ少なくとも今回のこの値段そのままで買える感じではないので、まあ、ブラックフライデーとか、まあ、そういうセールの時に大幅な値下げが来るとは思うので、ちょっとそのタイミングで既存の機種からの更新としてギャラクシーとも比較しつつ良ければ選択肢くらいかなとは思いますね。
まあそうですね、そうですね、
個人的にはフォールド結構興味はあって、
はいはい、
まあ金星のフォールドだとかなり修理対応というか、まあカバカバする部分が一番壊れやすいと思うんですけど、まあ、その辺の不具合に対するサポートとかも多少は期待できるんで、まあフォールドも気にはなってるんですけど、何せ高すぎるので257,500円って高すぎるので、
はい、
ちょっと手は出ないかなっていう気持ちです。
どうなんでしょう、まあまあその おもちゃとして買うならありかな。こいつをメイン機とかにするとマジで液晶が死んだ時に痛すぎると思うので。
そうなんですよね、あとそこそこ重いし、
そう保証がどうのもありますけど、まだまず壊れない方が前提だと思うのでそれを言ってしまうと正直ギャラクシーの方が積み上げてきたものがあると思うんですよね。
そうなんですよねそうなんだよね、
はい、
そうなんだよね、
ねって感じ
ということで、
ちょっとね、そう個人的にはその OS との組み合わせのいいところであんまり手つけにづらい、はいはいはい、例えばそのあの Apple もそうなんですが緊急通報とかの、まあなんていうのかな、結構 OS の深いところまで手を突っ込まないと動かしにくいものとか、そういうところでなんていうのかな、独自性を出してくれるといいのかなと思ってたんですけど、あんまりそういう感じではないですよね。そのフィットビットとの連携とかをもっと頑張ってくれた方が良かったんじゃないかなと個人的にはちょっと思ってるんですけど、最近そういうネタはあんまり出てきてない、
そうだね、まあそうだね、今 Android OS の上でその会社個別の良さを出そうと思った時のポイントがカメラくらいしかなくなりつつあるのが多分辛いところなんだろうなとは思いますけど、その Android 端末を選ぶ人は世の中のいろんなガジェットを組み合わせて使うユーザーであって、 iPhone みたいになんか このラインナップ揃えた時の体験が最高みたいな世界観ではないって位置づけてるからこそ、なんか進化の先を悩んで迷走してる感じは若干ありますよね。
まあそうですね。まあでも中華系とかだとそうですね、200ワット充電とか
、
まあガジェクラとしてはあそこら辺は面白いなと思いますけど、
はいはいはい、
10分でしたっけ、5分でしたっけで満充電になるみたいなね。
爆発が怖くて手出せない、
ね、そう、爆発が怖くて手を出しにくいですけど、まあそう、それ一本どうしまう、それでもなんかガジェットとして見る人が買うぐらいですね。まああとはあれかな、iPhone はなんだかんだ言って高いので、まあ低価格帯だったら独自性出せるかなって気はしたんですけど、まあこのお値段だとねと思っちゃいます ね、
そうですね、はい、まあまあまあ、はい、あのブラックフライデーでどこまで値下げして頑張ってくれるか次第かなと思いますんで、
はい
はい、
はい、
じゃあこの話は以上で、次はいつも通りまた生成 AI の話しようかなと思います。
はい、
2つ紹介します。1つがマーピファイというサービスについて、ロゼタスクエアというサイトがあのまとめてくれている記事を参考に喋ります。
はい、
マーピファイっていうのはですね、マインドマップ作成生成 AI ツールですね。まあ、皆さんマインドマップ書かれたことはあるかなと思いますけれども、まあ、自分の思考を整理する上で、まあ、一番考えたいものを中心に置いて枝葉の方にようにいろんなものを生やしていって、だんだん階層構造的に掘り下げていくことで自身のなぜなぜ分析的なところにつながって、まあ、網羅的なあの分析をしたりとか、あの自分の思考の整理をしたりとか、まあ、そういったことに使えるのがマインドマップですけれども、まあ、それを生成 AI でやっちゃおうというようなサービスがマーピファイというサービスになっています。でポイントとしてはですね、まあ、多言語対応はもちろんのこと、テキストだけじゃなくて PDF とかオフィス系のファイルも入力として受け付けられるデータところですとか、まあ、実際に生成されたマインドマップを直接編集できるってあたりが、まあ、便利なところになっていますと。でマインドマップを生成 AI で作れる一番のメリットっていうのが、結構分かりきっていること、一般的なことでも網羅性を上げるために自分で書かなきゃいけないっていうのがマインドマップのめんどくさいところで、毎回ゼロから書いていくのってめんどくさくて、なんか本当の心の内ではマインドマップが広がっていった際のこの辺りのセクションについて自分の頭で悩みたいみたいな状態がよくあるんですけど、そこにたどり着くまでにちょっと網羅的にマインドマップを書き上げなきゃいけないっていうのがめんどくさくて、マインドマップいいのはいいんだけど時間かかるからちょっと手出しづらいんだろうなっていうのが、まあマインドマップあるあるな課題感としてあるんですけど、そこを一気に生成 AI でスキップできるっていうのがメリットになっています。はい、でちょっと東電さん向けには軽くあのマピファイの UI とか紹介しますけれども、
あ、これ画面出した方がいい、
これは、あ、画面、はい、ここから画面ちょっと出せるのか出してもらって、
じゃあちょっとずっと画面を出しまして、
はい、
ちょっと待ってね、めっちゃ切れてる、あ、これでどうでございましょう、まあいいんじゃないでしょうか。
はい、まあマーピファイの UI としてはあのこんな感じで、トップ画面としてはテキストで入力できるとか、まあどういうものを入力しますかっていう入力項目がずらっと並んでいて、まあ、YouTube とかも入れられるのが面白いところではあると思うんですけれども、まあ、ここで例えば101を上司とやることになりましたと、どんな、ことを話すべきか整理したいですみたいなことを言って生成しますと言うと、ちょっと時間かかるんですけれども、まあ、生成 AI によって一番最初 ワンオンワンミーティングで話すべきトピックの進め方っていうのを題材に、ワンオンワンのミーティングの目的ってそもそもなんだっけとか、テーマとしてどんなことがあるっけみたいなことから分岐していって、その枝葉をどんどん埋めていってくれると。
めっちゃ出しますね。はい
はい、まあめっちゃ出すぎてすぐ切れるんですけど、はい、今これでできましたと。でこれをまた分離したりとか紐付けたりっていう自分での編集もできますし、その各、出てきた項目のリンク先ですね、どういう情報をもとにそれを出したのかっていうのもできますと。
おお、なるほど。はい、
面白いのがですね、このある項目に注目しましたと。まあ日常業務や取り組みを褒めるみたいなモチベーションのところを深掘りしたいってなったら、ここを右クリックするともっとアイデアを出すみたいなのができて、でこれをさらに掘り下げるものを生成 AI に作らせるみたいなことができます。だからワンショットで作るんじゃなくて、また一つ一つの項目に対してさらに掘り下げてみたいなことを繰り返していけるので、まあ、生成 AI と自分の協調開発みたいな形でマインドマップを拡充していけるっていうのが面白いところですね。まあ、マピファイ自体は SaaS なので、まあ、会社の規定によって会社の具体的な業務をすぐ貼り付けるとかすると当然情報流出になって使えないとは思うんですが、まあ、個人的な利用用途だったりとか一般的なことを聞く、こういったワンオンワンとかそういったものだったらかなり役立つものになるんじゃないかなということで、生成 AI といえばチャット形式の生成 AI が主なアウトプットというかインターフェースであることが多かったんですけれども、またちょっと違う形で の表現っていうのが出てきたなということで、まずマピファイの紹介です。で次のやつもちょっと似たような話なので、もうそっちまで喋りきっちゃいますね。
はい
はい、もう一つが、ナプキン AI っていうもので、こちらはライフハッカー社の記事を参考に喋ります。ナプキン AI っていうのはですね、文章に対して画像を生成してくれるものなんですけれども、この作れる画像というのがプレゼンテーション向きな抽象度の高い画像というものになっていて、その辺が私たちビジネスマンにとっては欲しかった画像になっているので、かなりいいなというものになっています。で、まあ、分かりやすいところで言うと、まあ、この記事で紹介されているのは料金とかコンテンツ、同時視聴数みたいな、まあ、そういったカテゴリーと、セクションがあった時にそれを画像として出力してくれますと。で、その画像をどういう表現にしたいかっていうので、いくつか自分なりに選ぶこともできるので、出来上がった画像を好きに使うことができますと。で、これが実際のナプキン AI のやつで、
うん、
まあ、ちょっと入れているものは技術的なものではあるんですけれども、まあ、Azure、マイクロソフトがやっている生成 AI サービスと AWS がやっている生成 AI サービス、どっちがどういいんですかっていうのをまとめてもらったテキスト、これ自体も生成 AI に作ってもらいましたが、それを元に画像にしてくださいというと、まあ、こんな形でいくつか、画像のパターンっていうのが提唱されていて、それぞれごとに提供、こんな画像どうでしょうっていうのを提供してくれていると、まあ、比較とかだと天秤的なものだったりとかいうものになっています。でもちろん正直このまま使えるような画像ではないし、作った画像をさらに再編集したりっていうのが必須になるとは思うんですけれども、この画像を選ぶとですね、多少の編集はちゃんとできるようになっているので、まあ、単なる画像生成 AI で作られたものとは違うっていうのがすぐ分かります。なのでこういったモデル的な表現になっている画像がパッと作れる生成 AI としては非常に面白いなというところで、プレゼンテーションの画像作成や矢印ポチポチ引いたりみたいなのがだいぶ簡便になるんじゃないかなというところでの紹介でした。
はい、なかなか面白いですね。まあ、まずマーティファイからの方ですけど、
はい、
そうですね、だいぶ使いやすそうって感じでして、
うん、
まあやってることはでもチャット系と一緒ではあるんですけどね、 うん、
そうですね、本当あの技術は何も変わってないです。
やってることはそうなんですけど、見た目がこうちゃんとされることによって、まあ、それっぽく見えるので分かりやすいというか、
うんうんうん、
というところがまあ一番効果的なのかなというところですね、うん、まあなんか本当になんて言うんだろう、チャット系なので網羅性と真実性はちょっと微妙ではあると思うんですけども、まあ、それでもそうですね、うん、あの1秒でクリックでは成果物が出るっていうのはかなりなんて言うんだろう、あ、破壊的な進歩という感じがして非常に良いですね、うんうんうん、
そうですね、まあ、生成 AI あるあるですけど、まあ、ハルシネーションも含めて言ってることは嘘であることも多いし重複もいっぱいあります、
うん、
なので、出来上がったものを整理整頓するのは人間のお仕事としてついて回るので、赤ペン先生みたいな仕事が減るわけではないんですが、まあ、これを全部自分でガタガタあのキーボードを打って作ることを考えると全然こっちの方がマシっていう世界観ですかね、
うん、そうですね、うん、なんだろう、まあ、そのチームがなくてもこういう、もうなんだろう、チームでディスカッションするようなものができるっていうのはやっぱり強いとは思ってて、うん
うん
うん、なんかこう、まあ、個人事業主というか、うん、言い方がちょっと分かんないですけど、うん、一人でプロジェクトを持っているような人とかがかなり強力なツールとして使えそうだなという印象ですね。
うんうん
うんうん、まあ、あとはあれですね、うん、さっき言ってたその修正とかもできるっていうのと、
うん、
あとまあそのリンクをちゃんと出してくれてるっていうのはかなりなんていうの分かってるなというか、うん、これってどういうことなんだっけって、まあ、1秒で出してくれるんで人間の理解が追いつかない、うん、
はい、
というところに対して、AI が先回りして、うん
うん、
まあ、こういうことだよと言ってくれるというところ、うん
うんうん、
だいぶいいかなと思います。はい、
そうですね、まあ、その辺の一般的なところで言うと回路の過電圧不良発生における FTA 解析を行いたいですみたいなことを言えば、まあ、一般的なこととそれってどういうエビデンスに基づいて出てきた項目だっけみたいなのはリンクとしてついてくるので、まあ、こういうケースでリンクついてた方が、
はい、まあ、分かりやすくていいかなという感じですね、うん、はい、うん、ちょっと画面出すか。
ちょっとマインドマップツール使って FTA ある人はあんまりいない気はしますけど
出すぎな気はしますけど、はい、まあ、そのどちらか、まあ、
ちょっと方向性が違うな。 FTA 自身はやってないな。
そう、どちらかというと FTA の時に必要な知識および気をつけるべきことみたいな感じで出てきてますね。
そうですね、うん、まあ、マインドマップとしてはそっちの方が正しいと思います。マインドマップ
としてはそっちの方が正しいので、まあ、ちゃんとなんて、なんて調整できているツールという意味では成果が出てるんじゃないでしょうか。はい、
はい、うん、いう感じで、まあ、そうですね、まあ、この辺が出てくるといいこととしては、まあ、なんか業務始めるときとかちょっと慣れないことを始めるときに、自分の考えが全体を占めているのかどうかが不安になることってあると思うんですけど、まあ、そういう時にもちょっと便利かもしれないですね。
あ、そうですね、なんかこれってこのやり方でいいんだっけ、ちょっと聞いてみるみたいなのが、うん、まあ、そうそうそう、ある程度自信がつくという意味では良さそうですね、
うん、あと新人時代の自分のわからないポイントがわからない問題もこれで整理して、ああ、そういえばこの部分がわからんかもみたいなところが出てくると、あの上司とか OJT の人に相談しやすくなるかもしれないですね。
うんうんうん、確かに、うん、やっぱ壁打ちとして優秀なのは、まあ、チャット系のそう、うんうん、なんか、まあ、あの代表特性ではありますけど、うん、見た目ラッピングされるだけでやっぱ使い心地が変わってくるっていうのは面白いですね。
ですね、
うん、
はい、マッピファイの方はそんな感じですかね、はい、
ですね。でナプキンの方はそうですね、 ちょっとその図、
うんうん、
この図なかなか難しいですねと思ってました。はい、まあ便利は便利なんですけど、なんていうんですかね、まあその入ってくれてるのはいいですけど、結局のところパワーポイントのスライド見本みたいな感じなので、うん、これをカチャカチャいじっていくことになるよなって考えると、果たしてこいついいのかなってちょっと思っちゃいましたね。うん、
スマートアート的なところがありますね。
そうですね、
パワーポイントに言っけ、うん、なんかベストなものがあればそのまま使えるけど、なんか大体近いんだけどこれみたいなのを選んでそれを編集していくと、うん、これもしかして全部バラバラな部品として最初から組んだ方が早かったみたいなことになりかねないみたいなやつですよね。
うん、これだって言ってること一緒というか、そのなんだろう、ツリーというか、あ、うん、名前が出てこなかった、うん、言ってること一緒なんで、
シーケンス図、
そうシーケンス図的な見た目ですけど、別にシーケンスじゃないですからね。
そうですね、うん、もうちょっと分かりやすい事例の方がいいのかな。
まあまあまあ、それはどちらを選びますかっていう図に当てはめたからっていうだけの話はあると思いますけど、うん、うん、おすすめの図とか出てこないんですかこれ。
ああ、ベストのやつみたいな、
うん、これを説明するにはこの図貼っとけばなんかそれっぽくなりますよみたいな、まあ、ここら辺はチャット GPT というかチャット系の解説ですね、うん、
これを選択して画像化っていう感じにやると、この画像を入力、テキストを入力として画像が出てきますと。で、多分さっきと順番が変わってるので上から推奨の図ですね。
ああ、なるほど。ちょっと出したり入れたりしますけど、
これがグラフで表現するのかどうかっていうのが一番最初に来てて、うん、次はツリー的に表現するのかどうかみたいな、
なるほどね。
4象限、まあこれはでもさっきの話を聞くと、こういうのをいくつか自分でこう切り替えて見てみて、ああこれが一番伝わりやすいなって思えるものを見つけるツールとして使う方が適当かもしれないですね。
まあそうですね、なんかこれを改良するというわけではなくて、こういう表示の仕方があるんだ、まあそれがいいかなみたいな、
うん
うん、感じな気がしますね、うん、ちょっと、
まあ、でもスマートアートよりはマシかなと思う
けど、マシかなと思いますけど、なんだろうこれを貼った文章を学校で出すと教師に怒られそうだわ絵ばっかりだなって思いますね。はい、
そうですね、
そう、何をいいとしているのか言われちゃいそう、うん、まあでもなんだろう、文字が入っているという意味ではスマートアートよりは一段上だとは思うので、うん
うん、そうですね、うん、
そこじゃないかな、そのなんだろう、雰囲気って見るよりもやっぱり文字が入っててこれがこれで、情報が含まれた上で全体の判断をする、うん、良さそうなんじゃない、うん、みたいなことを言えるのはまあいいんじゃないかなと思いますね。はい、
はいはいはい、まあ、そうですね、まあ、この辺の問題はなんかそもそもプレゼンっていう概念に対する課題感もありそうだから、まあちょっと今回の題材が良くなかったかもしれないですね。
あ、まあ、
もうちょっと抽象度の高い資料を作るときに使うべきものかもしれない、うんうん、Amazon とかだとプレゼン資料の作成禁止ルールがあって、
うん、
パワポ使うなみたいなのがあって、うんうんうん、まあそこでよく言われてるのはこういう図にしてなんとなく分かった気がになれる図っていうのが横行するとそのチーム全体としてなんか結局コミュニケーションロスを 小さく積み重ねていくことになって破綻するみたいなことがあるから、まあ、大規模的な チームその会社運用の中ではそういう積み重ねが全体の生産性を下げるので、プレゼン資料禁止みたいな、まあ、そういうルールがあるんですけど、まあ、こういうのを見てると、まあ、それを助長してるなっていう気持ちはだいぶ湧きますね。
ありますね。あ、まあ、アマゾンは最近そういう感じだった、まあ、それはそうですねという感じなので、はい、にぎやかしで図を描くなと言われてしまいますね、はい、
そうですね。すげえ、こういう各スタイルの中でも、うん、もう少しいろいろ見栄えを変えられるのも面白い。
それ面白いですね、うん、なんかあーって見てふーんってなるでも結局なんか本質が変わってないからにぎやかしでしかないんだけど、まあなんだろう、どちらかっていうと全体のカラーバランスみたいなところがあるってあれですね、うん、
そうですね、
なんだろう、オフィスのカラーパレットを見てる気分になるね、はい、
はいはいはい。いや、まあでもさっきおっしゃってくれた通りだと思ってて、実際自分が書きたい文字とかそれに合わせたコンテンツがあるからこそなんか適切なスマートアートが選べる感はありますけどね。
うん、そうですね、まあ、これで感覚をつかむという意味では有用な感じがするので、
うん、そうですね、まあ、生成 AI はどこまで行ってもね、あの100点のものが出るツールではないので、これで30点くらいを見つけて、はい、まあ、それをまあ直で書くのか、まあ、そのファーストレビューではこのままで一旦持っていって、うん、こんな表現しようと思ってるんですけどっていう説明に使うのでもいいしね。
はいはい、そうですね、
はい、という感じで、だいぶそのチャットだけの世界からまたこういう図紙という世界観に一歩進みつつあるっていうのが、あの生成 AI 界隈でのトレンドになりつつあるので、まあ、紹介でした。
はい、面白かったですというところです。はい、はい、じゃあ私の方から最後ですかね。はい、
はい、
ソライさんの記事で、ボーイング新型宇宙船スターライナー ISS から無人で帰還というタイトルになります。2024年9月7日、ボーイングの新型宇宙船スターライナーが国際宇宙ステーションを離れて地球に帰還しました。打ち上げ時に搭乗した宇宙飛行士は ISS に残ったまま無人の帰還です。スターライナーはスペース X の宇宙船クルードラゴンとともに、アメリカ航空宇宙局 NASA のコマーシャルクループログラムの下で開発がスタートした有人宇宙船で、これまでに2回の無人飛行試験が実施されています。今回は開発最終段階の有人飛行にあたるクルーフライトテストミッションの一環として、 NASA の、バリー宇宙飛行士と、サンティナさんかな、宇宙飛行士がスターライナーに搭乗、6月5日に打ち上げられた後、6月7日に ISS にドッキングすることに成功していました。しかし打ち上げから ISS 到着のまでの間に、スターライナーのサービスモジュールに組み込まれている姿勢制御システムで、打ち上げ前にも確認されていたヘリウム漏れや一部のスラスターが使用できない問題が発生。当初の予定では、CFT の2名のクルーは ISS に8から10日間滞在した後にスターライナーで帰還する予定でしたが、宇宙と地上でのテストやデータの収集と評価などを行い検討した結果、 NASA はスターライナーをクルーが搭乗しない無人の状態で地球へと帰還させる決断を行いました。無人で帰還することになった CFT のスターライナーは、9月7日に ISS を離脱、約6時間後の、13時1分にアメリカ・ニューメキシコ州のホワイトサンズ宇宙港に着陸することに成功しました。なお2名の宇宙飛行士は2月まで ISS に滞在し、2024年9月24日以降に打ち上げが予定されている NASA の有人飛行ミッションクルー9のクルードラゴンに搭乗して地球に帰還する予定ですということで、前のラジオで紹介したような気もしますけど、ボーイングの宇宙船が打ち上がってやったって言ってたら、いろいろ問題が発生しまくりまして、 まあ、結果として、宇宙飛行士を ISS に持っていくことはできたんですけども、まあ、帰りに使うのはちょっと不安だよねということで無人で帰還させましたというお話です。はい
はい、まあまあまあ、でも帰還も成功してるし、学びはそれなりにあったいいトライだったんじゃないのかなって思いながら見てました。はい、まあ、皆さん1点だけ修正で、はい、スニータさんですね、スニータ・ウィリアムズさん、
はい、
はい、
まあそうですね、まあ事故が起こらんかったから良かったけどもっていう感じはあるけども、あ、まあね、まあでもどっちも結果論で、宇宙の関連だと特に
そうだね、
うん、クリティカルな事故は起こらなかった、良かった良かったっていうのもありますし、まあ、
うんうんうん、
その進捗なかったらなかったで、それはそれでじゃあどこまで追い込むんですかっていう話で、なんていうのかな、うん、地球の他の人々に対する示しがつかなくなっていくので、まあやることはやらんとあかんよねっていうところはあったんで、まあそういう意味では無人でも帰還させて、ISS からの離脱と、
うんうん、
無人操作での、帰還ができる、
うんうん、
予定通りの帰還ができるということは確認できたのは大進歩という話なので、うんうんうん、まあよかったかなと思います。はい、
そうですね、まあ、おっしゃる通り宇宙でこれだけトラブルがあった中でもその帰還を成功させられたっていうのはそれだけ、まあ、情報を、何が起きているのかっていうのが正確につかめてた、でどういうことまでならできるっていうのが分かってた、でリスクを回避するためにどういう決断ができたっていう、まあ、それぞれの、状況把握と決断っていう観点では特に問題がなかったというところだと思うので、友人という人を扱う上ではその辺のジャッジができる、一通りのプロセスができているのかどうかの方が個人的には大事なのかなと思っているので、まあ、もちろん成功するに越したことはないんですけれども、そんなに悪いトライじゃなかったのかなとは思いましたけどね。
まあそうですね、うん、そうですね、まあ、そういう意味では順調に成果を積めたので、まあ、細かい異常だったと言えば、うん、細かい異常だった
まあまあ
言えなく
て、そうだね、
うん
うん、かなーと
かなーと思います。
ポジティブには思いますけど、
まあ、うん、思いますね、うん、まあ、そうですね、まあ、あと結果として2名の宇宙飛行士に残ることになりましたけど、今のところうん、なんていうんですか、健全に活動ができているらしいので、次のクルードラゴン待ちですけども、うん、よかったんじゃないかなと、それ待ちですけども、
うんうん、
思いますね。
で別にやることがないわけでも全然ないと思いますし、
うん、まあ、予定した以外にやることは増えましたけど、やることはいっぱいあると思うので、うん、
そうですね、うん、なんでまあまあ、次回頑張ってくださいって言ったところですけど、まあ、これはちょっと裏でも少し話しましたが、ボーイング社が、ね、この学びを次に生かしてくれるだけの体力を続けてくれるかどうかの方がやっぱり心配ですかね。
まあそうですね、うん、ちょっとその本業の方も結構いろいろ不具合が出てて大変な状態ですので、うん、なんていうのかな、お金になりづらいこういうお話、うん、こういう活動がなかなか続けづらい気はしますけど、まあ、そのアメリカの方針として、1社だけじゃなくって2社に任せるようにしたいという流れがあってスペース X とボーイング社が取ってきているので、うんうん、この流れが続いてくれると嬉しいなっていう感じです。
うん、まあ、そこはもう完全に同意しかないので、はい、うん、はい、いろんなしがらみに負けずにぜひとも頑張ってほしいですね、
うん、って感じですね。まああとはそうですね、まあおまけで言うとしたら、今回帰ってはこれたんですけど、 その最初に問題があった、サービスモジュールの異常は、サービスモジュールは多分捨てちゃったので持って帰ってきてないんですよね、地上には。
ああ、なるほどね、
うん、そこがちょっともったいなかったなとは思いますけど、まあちょっとあれだったのかな、船外活動して原因を確認するとかいうのは難しかったんかな。
なんともだね、
ちょっとなんともだし、まあそう、ヘリウム漏れって漏れた箇所も分かってるというところまでは、まあ分かってたと思うので、まあ、あとはなんていうの、こうぶった切って解析するとかそういう話になる気はするんで、それを ISS でやるのはちょっと難しいというのもあったとは思いますし、
そうだね、
うん、
サービスモジュールを機関機に持ち込んで、まあ、一緒に帰ってこれるようにするリスク、まあ、それによる想定外のことよりも、まあ、まずはちゃんと帰ってこれることを検証しようっていうのが優先度上がっちゃったんでしょうね。
うん、まあ、サービスモジュールってその三角形の下についてる円筒部分なんで、まるっと持って帰ってくるのは無理なんですよね、なんで、まあ、その一部パーツとかになりますけど、まあ、それ、
そうですね、
そこまでやるかと言われると、まあ確かにそうなのかもしれないけど、
まあ、人がいないところにね、何か一部分の部品だけでも突っ込んで、
そうそうそう、
人の代わりに持って帰るみたいな作戦はありだったと思いますけど、
まあ、地上の設計部隊は思っちゃいますけど、まあ、今回そういうことはなかったっぽいので、
まあね、なかなかそう簡単にはいかんよって言われたら、まあ、
いかんよ
って
のもありますしあ、てかあれかな、下手にいじっちゃうと再突入軌道に入れるまでサービスモジュールって使うのかな。だから分解しちゃうと ISS から離脱できなくなるから。
ああ、なるほど、
その故障箇所とかを触っちゃうと、そういうことで まず難しかったかもしれませんね。
まあ、どこまでのね、トラブルシュートを宇宙で実現できるように検討しておくかって、まあ、なかなか難しいところですし、
まあ難しいですしね。でそれでなんか下手にISS 離脱を失敗してぶつけちゃったとかの方がやばいので
やばいし、それこそ無人での操作でこう帰ってくるときにパラシュートが開きませんでした、
そう、ね、
何か触ったからかもしれませんとか言い出したら、マジで何やってきたのって言われちゃうから。
何やってきたのだし、うまく再突入軌道が入らなくて、なんか人がいるところに落ちちゃったとか、やばすぎるので、
そうですね、
まあ、そういう意味ではちゃんと帰ってこれたという点で、まあ、良かったのかなっていう感じ。
そうだね。いや、そうね、ボーイング社も、まあ、言っちゃなんだけど、日本の JAXA みたいに、ちゃんと原因分析しないと次ないぞって言われる側の文化圏だと思うので、ちょっと調査が難航するっていうのはあるかもしれないですね。
ボーイング社の飛行機の方を見てると、なかなか大変そうですからね。
そうですね、
まあ、はい、
はいはい、
頑張っていってほしいと思います、まあ、というところでおしまいにしときましょう。
はい、はい、じゃあ今日はこんなもんですかね。
はい、じゃあお疲れ様でした。
はい、お疲れさんでした。